川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。
前回の放送では私のクライアントさんの事例で春子さんにお悩み相談という形でお答えいただいたんですが、簡単に言うと上司の方から見えている景色、それから部下の方が見えている景色というのが違っていて、上司が求めているレベルと部下のやっているレベルが違うから、そこはこの視座の高さという縦軸で見て、そこでこう部下をどのレベルに育成していくかっていう、その見方をしないといけないよっていう話がすごくわかりやすかったんですが、実はこのポッドキャストの収録というのがですね、春子さんと私で主催しています女性のグローバル女性のためのライフコミュニティ、オンラインコミュニティで公開収録をしながら今撮ってるんですけれども、その中でね、今リアルにメンバーから質問が来たので、今日の放送はその質問に答えていく形でお送りしたいと思うんですが、どんな質問かというと、スキルとしては高いものを持っている上司の立場の方が新しく入ってくる部下に対してこう同じレベルで厳しく求めてしまって、でそれに耐えられなくて部下がこう辞めてしまうということが続いているような事例がある場合に、その上司に対しては経営者からはどういう指導をしていったらいいかという話が聞きたいですという、ご質問いただいているんですが、春子さんいかがでしょう。
はい、ありがとうございます。すごくリアルなご質問、いいご質問ありがとうございます。で、これって結構たくさんの組織で、組織の規模の大小を問わず、起こっていることなんですが、まず今回多分経営者の方からのご相談、中間管理職にあたる上司の方がスキルレベルは高いんだけれども、自分がスキルレベルが高いことによって部下にもそれと同じレベルのものを厳しく求めるので、結局部下が育たずに潰れてしまったりして辞めてしまうと。なのでスキルレベルは高い中間管理職なんだけれども、適切な部下の育成ができないという、経営者から見たら部下にあたる中間管理職に対してどう関わったらいいかっていうご質問だと思うんですね。で、ここって、前回もお話ししましたが、何階の住人かっていう風にね、資産の高さが違いますよって話をしましたが、
建物のこうね、階層で言うとっていうことですね。
そう。前回は中間管理職の女性の方からのご質問だったので、中間管理職の女性を5階に例えて、で部下の方が1階とか2階の住人だとするとっていう話をしましたが、さらにその中間管理職の部下を持つ経営者の方からのご相談があって、この経営者の方は8階とか10階とかに住んでい
るとか
っていうふうに、まず頭の中でイメージをしていただきたいんですね。その上でお話をしていくと、私が、企業のコンサルティングをしたり、研修をしたりするときに使っている指標があって、この階層の違いをどう見分けていくのか、というものの使っている指標があって、それを用いながら今日はご説明した方が具体的で分かりやすいかなと思うので、その指標の説明をしながら今日いただいたご質問に、回答していくようにしたいと思います。でね、今回のご質問っていうのは、中間管理職の方はスキルのレベルは高い、で、スキルって前回お話しした人材育成の横軸と縦軸で言うと、横と縦どっちでしたっけ。
横軸の方ですよね、スキルは。
さすが静香さん。スキルは横軸なんですよ。で、じゃあ何が大事か、部下を育てていくとか、部下のレベルを見極めて適切な強度とか難易度、難しさの仕事を当てがっていくのか、アサインするって言ったりするんですが、というのが、判断をするっていうのは上司の仕事ですよね、中間管理職の仕事。 その時に何が大事かというと、スキルのレベルは横軸なので、縦軸、その部下の、成熟度とか資産の高さの見極めが大事ですよって前回お話ししたと思います。
はい。
で、今回この質問の事例に挙がっている中間管理職の方というのは、横軸のスキルのレベルは高いけれども、縦軸がまだ未発達。レベルに上がっていない可能性が高いです。
なるほど、なるほど。その中間管理職の方は今度は逆にその10階からの景色というか、その視点というのを持てていないということですよね。
はい。
うんうん、
なので、これ例えばね、中間管理職の人が、すごく自分はスキルのレベルが高いですと。
うん。
で、自分の部下は自分よりは同じスキルに対してはスキルレベルが低いですと。
うん。
で、同じプレイヤー同士、自分も上司ではなくて、その仕事をする人、プレイヤーだとすると、自分の方がスキルが高くて、自分が仕事をして結果を出した方が早いし、成果も出るし、効率的だと感じるかもしれませんが、上司になるっていうことは、自分よりもスキルのレベルも、この縦軸の資産のレベルも低い人を、どうやって一段階ずつ引き上げていくか、育てるを考えなきゃいけないんですね。
その視点を持たなきゃいけないんですね。
いえ、スキルレベルは高いけれども、それを部下にも厳しく求めて、部下が潰れてしまったり辞めてしまうっていうことが、中間管理職としてすべき仕事が何もできてないってことなんですね。
なるほど。
厳しいですけれども。なので、さっきこの方は、スキルレベル、横軸のスキルレベルは高いけれども、縦軸の資座とか成熟度がまだ未発達で、マネージメントレベルにいないかもしれないと言ったのはそういう意味合いで、誰にどのレベルの仕事をアサインして任せれば適切かという判断がずれているかもしれないし、スキルの高さを高めていくという、部下を育てるという、育成するというところがまだできないかもしれない。で、その前提でここから先のお話を聞いていただきたいんですが、つまり今何を言いたかったかというと、スキルが高いからといって、いい上司になれないよっていう話です。
なるほど、なるほど。プレイヤーとしては良かったかもしれないけど、マネージャーとしてどう？っていうことですよね。
そうです。これってスポーツの世界とかでもあるじゃないですか。トッププレイヤーになったアスリートが、監督とかコーチになった時に、いいコーチとかいい監督に転身できる人と、全く、ない人と言いますよ、なのでスキルレベルが突き抜けているからといっていい上司としていい結果を残せるわけではない。そこはノーゴールです。
なるほど、
この中間管理職の人も自分を育てるべき領域があるはずなんです。今こういう結果がないということは、という前提で経営者の皆さん、もしくはご自分が中間管理職の方、はここから先聞いていただきたいんですが、
はい、
どんな風にここを見極めていけばいいかという話をすると、私がね、企業のコンサルティングとか、幹部研修なんかでよく使っている指標の一つで、虹色でね、階段を作って、その人の成熟度の見極めをする指標があります。
虹色。
これね、今日音声配信なので、色で階段の色の違いを見せられないのが残念なぐらいなんですが。
思い浮かべましょう。
虹色で、色も説明しながらどのレベルかっていう解説をしていくので、ビジュアルでもセットでイメージをしていただくとより理解がしやすいと思うんですが、これはね、組織内での虹色の階段と、起業家とか経営者向け、のビジネスのフィールドで考えるときの虹色の階段と2種類あるんですが、今回は組織内、会社の中の組織内の虹色の階段の説明をします。
はい。
で、名称はタレントスペクトルというんですが、プロファイルが横軸。タレントダイナミクスが横軸。で、縦軸がスペクトルという
タレントスペクトル。
します。で、組織内で下から順番に言うと、赤外線、
組織。赤外線、
それがね、地下です。まだ1階にも上がっていない人が
住ん
で
る。地下。
地下、残念ながら。で、1階の住人は赤。
赤。
で、2階の住人がオレンジ。
はい、オレンジ。
で、4階の住人がイエロー、黄色。
はい。
そして、5階の住人がグリーン。緑。
グリーン。はい。
で、6階の住人が青です。ブルー。
青
というふうにちょっと階段をイメージしていただきたいんですけれども、うん、
地下が赤外線、1階が赤、2階がオレンジ、3階がイエローで、4階がグリーンで、5階が青。
はい。
合ってます。
合ってます。じゃあ上から順番に見ていくと、うん、今回ご質問いただいている経営者の方は、この組織においては青レベルだと思ってください。うん、で、青レベルの人っていうのはどういう部下を持ってるかというと、その下の緑レベル以下の人を全部部下で持ってます。
はい。
で、青の下の、1個下の緑、グリーンレベルは、事業部の部長とか。なので、1個の事業部を任されていて、で、その自分の部下にチームリーダーとか課長とかがいるっていう人が、うん、緑です。
はい。
で、決裁権はあるけれども、自分もプレイヤーを卒業しているので、マネージメントに、徹しているっていう人が、ね。徹
している。
うん。で、その下の黄色。
はい。
黄色の人っていうのはプレイングマネージャーに当たるので、
うん、
人によっては決裁権も、課長とかでね、課長決裁ができる決裁権も持ってる人もいれば、チームリーダーとしてチームを取りまとめているという、うん、プロジェクトリーダーとかチームリーダーの人たちも黄色に入ります。
うん、なるほど。はい。
マネージメントだけではなくて、
うんうん、
自分もプレイヤーとして半分、ゴリゴリゴリゴリ仕事をして結果を出していて、で、部下もいて後輩もいるので、うん、チームのマネジメントとか部下育成をし始める。
うんうん。
事業部長とか完全にマネジメントに行く、その前段の準備段階にいる人たちが黄色。うん、
なるほど。実務もまだまだバリバリやっていると。
はい。うん。なので、この黄色、緑、青の人たちがマネジメント層という意味です。うん。
大きくね。はい。
うん、オレンジ以下はプレイヤーオンリー。
うんうん、
なので、チームのマネージメントまでは自分のタスクに入っていなくって、
うん、
に任された仕事をやるっていう、中でも3階層あります。オレンジ、赤、赤外線。
はい。
で、オレンジの人っていうのは、次に黄色になる候補者になったプレイヤーなので、キラキラオレンジの人たちっていうのは、
うん、
仕事楽しくって、この仕事好きでやりがいも感じていて、うん、自分課された仕事はもちろんきちっとするんだけれども、プラスアルファ、こうやったら次の工程やる人が仕事やりやすいかなとか、う
ん、
効率的にできるかなとか、
うんうん、
いつもここでミスしちゃいがちだから、ここは再発防止策としてこんなもの講じたらいいかなとかっていうふうに、うん、自分の仕事やればもう最低ラインで当たり前なんだけれども、
うん、
チーム全体が機能しやすいようにとか、メ、
うん、
ンタルとしてもみんなが、うん、士気が高まるようなポジティブなコミュニケーションをするとか、うん、さらにチームにプラスをもたらそう、プラスをもたらそう。
なるほど。
うん、うん。自分としていて仕事を充実して楽しんでいるプレイヤーのレベルが、つまり、うんうん、余力があるんです。
余力があるんですね。余裕があるから、プラスアルファが生み出せる。
そう。
うん。
で、このオレンジの人たちっていうのは、自己成長にも熱心、関心があるので、うんうん、なので、本を読んで学んでいたり、会社の研修ももちろん積極的に参加するし、うん、それ以外でも自費でもいろんなものを、
読
んだものを学んだり、アンテナを高く張っている人たち。
ええ。
なので、新しいアイデアが出たりとか、改善案とかを出せたりするという人たちがオレンジです。
うん。
で、オレンジの人たちっていうのはそんな形で生き生き仕事をしていたり、仕事にプラスアルファをもたらしてくれるので、うん、黄色緑の人たち、上司からすると、やっぱりすごくこう、印象が、顔が、すぐ浮かぶ。
うん。
次のリーダー誰にしようかなって言った時に、そのオレンジの人たちの中から顔が浮かんでくるっていうようなイメージですね。ね、もう一階層下がった、赤の人たちというのは、オレンジの人は、余力があるっていうふうに言いましたが、
うん、
赤の人は、プラスマイナスゼロで、自分に任された仕事はきちっとやるんだけれども、うん、オレンジの人ほど余力がない、
うん。
自分の任された仕事まではきっちりやるんだけれども、うん、休みの日を使ってまで仕事に生きるようなスキルアップの勉強をしようとか、
うん、
プラスアルファ、他の人にとっても、仕事がしやすい環境を作ろうというほど余力がない人
そこまではちょっとプラスには、うん、生み出せてないと。
うんうん。でもマイナスも生まないんですね。プラマンゼロなので、うん、任された仕事はしっかりやる。
ちゃんとやる。
大きい組織の中だとちょっと埋没しがちというか、
うんうん、
プラスアルファで自分の存在を、なんていうのかな、 自分以外の人のために役立てるっていうところがそんなに見えてこないので、うんうん、次のリーダー誰にしようかなっていう時に顔が浮かばない、あのワンノブジェムで、うん、ちょっと埋没しがちな真面目に仕事をこなしてくれる人っていうような印象が組織の中で持たれやすい人が赤です。
なるほど、うんうん、
で残念ながらまだ1階の住人になってない地下だよって言った赤外線の方というか、
うん、
この人に仕事を任せると毎回トラブルを起こしてしまうとか、
うん、
チームのメンバーの足を引っ張ってしまうとか、チームのメンバーが困難に直面しながらもよし頑張ろうって一致団結してる時に水を差してしまうとか、
うん、
あるいはオレンジの人がこうやったらもっといいんじゃないってアイデアを出すと、そんなまためんどくさいこと言ってっていう風に、うん、そんなことやらなくていいんだよみたいな風に言ったりとか、うん、つまり、プラスを生み出すことができる以前に自分の仕事もきちんとできずにマイナスとかトラブルを生んでしまうので、あの周りの人がその人がやった仕事のミスをフォローしなきゃいけない、
うんうん、
なので他の人に補ってもらって何とか成り立っているっていう。
なるほど、
うん、赤外線、う
ん、なるほど、すごくわかりやすい色分けですね。
はい、うん、色分けがそうなっていて、
うん、
でこれは全員、組織の中にいます。
うん、
一部上場企業でいわゆる業界のリーディングカンパニーと呼ばれているような企業が、全員キラキラオレンジしかいませんかというとそういうわけではなくて、赤外線の人も赤の人もオレンジも黄色も緑もみんないる。で、中小企業になればなるほど、赤外線の人、トラブルばっかり生んでしまう人がたくさんいると、会社として成り立たなくなってくる。
そうですね。
うん、そう。中小企業だとベンチャー企業ですね。スタートアップで勢いがあるベンチャー企業には、赤外線の人がいる場所がないです。
うんうん、
その人たちがいても、他の人がみこしを担いでくれるっていう、そういう大きな組織ではないので、紛れることもできないし、このマイナスをみんながカバーしていること自体が、会社としては損失でしかないっていうふうに。
うんうん、
中小ベンチャーで勢いがあるところほど赤外線の人は居場所がないっていう状態
なんですね。
結論から言うと、赤外線の人がそのままその会社員としていられる場所としては、これまでは大企業で、リソースがとてもあってというところだったんですが、とはいえ、やっぱりね、一人二人は中小企業でも赤外線の人がいたり、ことがあって、大抵の組織にはこの虹色の赤外線から、緑グリーンまでのプレイヤーが組織の中にいて、うん、そして経営者がいると、もしくは経営陣ですね、役員の方ですという、うん、構造になってます。
なるほど。まさに前回のご質問というかご相談で言うと、上司がイエローで、プレイングマネージャー、実務もしながら、マネジメントにももう今は踏み込んでいる方が、本当に今話を聞いていると、この赤外線、何をやってもちょっと周りに迷惑かけちゃうとか、マイナスになっちゃうような赤外線の方に、なんであなたはこのね、イエローの目線で見れないのって、こう、ミスコミュニケーションになってる、そういう絵だったんだなっていうふうに、はい。わかりますね。うん、見えますね。
まずこういうふうに階段になってますよというところを、イメージを持っていただくと、今ね、ここの話を聞くだけでも、あ、自分は何色、イエローで、例えば、部下は紫外線だったな、でも、部下の B さんはオレンジだなとかっていうふうに、この階層と人の顔がこう浮かんでいる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。それぞれの階層、さっき静香さんが言ってくれたみたいに、前回ご質問があった中間管理職の方が、プレイングマネージャーでイエロー、黄色だとすると、うん、そして部下の方、何度言ってもずれちゃうっていう部下の方が、もし赤外線だったとすると、赤外線とイエローの間って何個階段間がありますか？
うん。1、2、3、もう3段階違いますよね。地下から3階まで。
地下から3階までで3階層違いますと。
うん、
そうすると、ここ階段って1個ずつしか上がれないと言われていて、赤外線の人がある日突然心を入れ替えたので、明日から私は黄色になります。できない。
そうか。
1段階ずつ成長させていかないといけないと。これはなぜかというと、日頃の自分の思考のレベルが、そもそもこの階段のレベルで思考をしていて、 見えている、同じ現実を生きているけれども、見えているものがこの階段のレベルでしか見えてないんですよね。そうすると、うん、見えているもの、思考のレベル、意思決定のレベル、
うん、
そして自分の日々の習慣もすべてこのレベルになってるわけですよ。そうすると、心入れ替えましたと言ったとしても、一足飛びに黄色とか緑にはいけないんですよ。
うんうん、
自分を再教育していく。大人だから、自分を教育し直すことはできるわけですよね。
うん。そうですね。気づけば。
意思を持って気づいてトレーニングしていけば。
うん、
でまずは意思を持たない限り階段一個ずつ自力で上がっていくわけですから。
うん、
まずは自覚、今の自分がいる階段が何階なのかを自覚して、そこから抜けて、次のレベルに上がるんだっていうことを自覚して意思を持たないと上がれない。
うんうん
ですね。なので、前回の放送の部下の方へのアドバイスは、まずは自分はこうだという自分の正当性を主張するのをやめて、自分以外の人が何を望んでるのか想像してみたり、うん、何を求められているのかを知る努力をしましょうっていう話をしましたが、まずは自覚をしないと、自分がいるレベルだけが全てでは、うん、世の中の全てではなくて、
うん、
自分がいるレベルよりも高いところにいる人がいて、もっと高いところを望まれてるんだっていうことを自覚しないと始まらない。
うん。
なので、まずは自分がいるレベルがどこかっていうことを自覚する、認識するっていうのが、ファーストステップです。
そうですね。まず、現在地が分かんないことには目指しようもないですしね。うん。
で、さらに言うと、自覚をしてそこから次のレベルに上がるぞというふうに意思を持たないと自分を成長させられない。うん、ただ、朗報は、その意思を持った人には、うん、ワンステップずつ上がっていく、どこをどういうふうに努力したら上がっていけるかっていう指標も明確になってます。
うん、おー、いいですね。うん、うん。
はい。ので、自分を成長させようと思う方が、うん、今どこのレベルにいようとも、次のレベルに上がっていくことができます。飛び級なしよなので、
うん、
一足飛びにはいけないから、順番に一個ずつ自分の見える景色と、思考のレベルと、うん、習慣を変えていくっていうことをしていけば、1段階ずつ上がれます。
なるほど。
うん、でね、今日の、経営者の方からのご質問にもう一度、経営者の方は青レベルです。
はい。
そして、マネージメントの、上司になって部下を持つ人っていうのは、黄色から始まる、
うんうんうん、
イエローの実務をまだやりながら、プレイングマネージャーから始まってきます。
はい。
で、今回ご質問の中間管理職の方、スキルレベルはものすごく高いけれども、部下にもそれを厳しく求めてしまって、部下が辞めてしまうという、
うん、
今回ご質問に上がっている中間管理職の方は、黄色、イエローレベルなんじゃないかと推察します。
うん、はい。
で、それはなぜかというと、緑に上がっていると、自分のスキルが高かろうが低かろうが、うん、部下を育てることができるんですね。で、イエローレベルの人というのは、大抵、オレンジレベルでキラキラのプレイヤーだった。
うんうん、
自分のスキルが高くって、プラスアルファ余力があって、
うん、
だから次のリーダーにというふうに抜擢されてイエローになる。ので、イエローのプレイヤーの人って大抵、何らかの分野でスキルがすごい高いんですよ。
うん、
で、スキルレベルが高くて、まだ自分も半分実務のプレイヤーをやっているので、スキルレベル高い自分が当たり前なんですね。
うんうん。
でも、片足プレイヤー、トッププレイヤーやってるんだけど、片足マネージメントに足を突っ込んでますよね。
はい。
チームマネージメントしたり、部下を育てたり。でも、まだそのマネージメントが初心者なんですよ。イエローの。
マネージメントレベルとしてはピヨピヨだと。
はい。そうすると、プレイヤーとしての片足も持っているので、
うん、
自分はこれだけスキルが高くて、これが当たり前だと思ってると、
うんうん。
だから、できない人の気持ちがわからない状態になっちゃってるんですね。
なるほど。そうですよね。
で、グリーンに、緑に上がると、プレイヤーをほぼ引退するので、
うん、
マネージメントに徹するっていう風になると、自分が手を出したり、自分がやったりするわけではなくて、
うん、
自分とは違う部下を、育てたり、組み合わせたり、活かしたり、マネージメントして仕事の結果を出すので、
うん。
できて当たり前だっていう発想から卒業するんです、グリーン。
なるほど。うん、うん。
だけど、まだイエローの段階の人というのは、自分がキラッキラのオレンジプレイヤーでトッププレイヤーだったところから、
うん。
まあ、ある意味そのチームのエースみたいな人が、
うん。
チームリーダー兼、マネージメント。 っていう形でイエロープレイヤーに上がるので、そうすると、ただでさえ仕事で成果を出して、自分はスキルが高くて、かつまだ半分プレイヤーもやっているから、スキルも落ちないわけですよね。
うんうんうん、
そうすると、同じプレイヤーとして見たときに、自分よりもレベルの低い人に対してイライラしたりとか、
うん、
厳しくなったりとか、過剰にそれを要求したりとかする。
うんうん、
でもマネージメントとしてはピヨピヨなので、できない人の気持ちを理解するとか、うん、自分よりもできない人にできるように導いたり教えたり育てるっていうところのスキルがまだ低いんです。
なるほど。
うんうん、ので、こういうことが起こってしまう。うん、
なるほどですね。もし自分がそのずっとね、この赤外線から赤になってオレンジになってって、こう駆け上がってきた人にとっては、このオレンジからイエロー、またそう、イエローからグリーンに行く、ここがすごく、やっぱり、本人が相当こう、意識をしないと難しいんじゃないでしょうかね。
本当に。ねえ、ここのね、ポイントは、オレンジまではプレイヤーだから、自分の仕事をきちっとできるようになる。うん、そのために必要なスキルを磨くとかっていうところに、ずっとフォーカスしてますよね。うん、
はい。
で、赤からオレンジに行くのってそんなに難しくないんですよ。
うんうんうん、
勉強してスキルアップするとか、
うん、
前回もお話ししたように、自分よりもレベルが高い人がいるんだなって気づき始めて、
うん、
その人から学ぼうとか、その人の考え方を想像しようとかしていくと、うん、またさらに余力ができてきて、
できて、
うん、なので、オレンジまで来るのは一段階ずつ上がってくればよくって、なんですけど、オレンジから黄色、黄色から緑っていうのが大きく変わっていくんですね、
うん。
で、ここはやっぱりね、すごく大変なんですよ。
うん、
どうやったらそこを変えられるかというと、一旦自分がオレンジの時、もしくは、まあ、イエローからグリーンだったら、イエローの時に持っていた成功体験とか、うん、成功パターンありますよね、
うん。
それを全部捨てるっていうふうによく言われるんですけど、
全部捨てる、
うん。つまりね、オレンジからイエローに上がったりしたってことは、成果出してきて成功体験があって、それが認められたから次のポストに上がってますよね。
ですね、うんうん。
イエローからグリーンももちろんですよね。イエローの人が何人もいる中で、その中で認められたからグリーンっていうポジションもアサインされていると。うんなので、必ずこの上に上がっていく人っていうのは成功体験と自分なりの成功の仕方、
うんうん、メソッドみたいな、セオリーみたいな、
うんうん、持ってるんですが、
うん、
その成功体験と成功の、セオリーとかメソッドは、一段階下のレベルで成功するためのメソッド、セオリーなので、次の段階に行くときには、
うん、
その成功のセオリーが失敗のセオリーに変わってしまう。
通用しないってことですよね。
そう。
うーん、
自分の一個下の段階で成功していたセオリーを手放して、一個上の段階で必要な成功のセオリーを手に入れないといけないんです。今話したイエローの人のように、オレンジプレイヤー、キラキラのオレンジプレイヤーとしての成功のセオリーで、イエローのプレイヤーとしての、実務プレイヤーとしては成果を出してるけれども、イエローの上司としては失敗してますよね、部下をや
め確かに、
うんうん。育てなきゃいけないのに、辞めさせ
て潰しちゃったら。
潰しちゃってる。ので、オレンジの時の成功のセオリーは、イエローの成功のセオリーではないんです。
なるほど。
で、今度、イエローからグリーンに上がると、プレイヤーも手放すので、自分のプレイヤーとしての側面を。
うんうん、
そうすると、イエローの時に半分プレイヤーやってると、きっとチームの中では誰よりも自分が仕事が早かったり、スキルが高かったりして、その分野については誰よりも知ってるとか、その分野については誰よりも尊敬されていたりとか、つまり自尊心が満たされてるはずなんです。
うんうんうん、
このことだったら何々さんに聞いたらいいよね、というふうに一目置かれてる。だけど、グリーンになると、プレイヤーとしては自分は出ていかなくなるので、
うん、
自分の次のイエロープレイヤーがすごく輝いてる状態になるんですよ。
うんうんうん、
そうすると、自尊心が満たされなくなっちゃう。
そっか、厳しい。
で、自分よりもできない人を褒めたり叱ったり教えたりしながら育てたり、
うん、
今までキラキラのトッププレイヤーの座は自分の席だったのに、うん、自分が今度注目されなくなったり目立たなくなったりする、
うん、
どちらかというと縁の下の力持ち的になっていくわけです
よね。そうですよね。黒子に回るみたいな。そ
う。いうことができなくなってしまうので、イエロープレイヤーの感覚のままグリーンになると。今までのレベルで自分が持っていた当たり前の成功ストーリーとかセオリーとかやり方、成功体験を一旦次のレベルに上がるためには、それが今度失敗の法則になってしまうので、イエローのままの感覚でグリーンにいたら、自分の次のキラキラのイエロープレイヤーに嫉妬しちゃうとかってなったら、
なるほど。
それも失敗の方程式にはまっちゃいますよね。
そうですよね。せっかく、いいイエローが育ってきてるのに、今度はグリーンの人がイエローの人を潰してしまったら、もう本当大変なことですよね。
だからグリーンになるときには人に委ねて任せないといけないんですけど、任せられないっていうふうになると、失敗の方程式になったり、イエローの人に嫉妬したり邪魔をしたり足を引っ張ったりっていうことが実際にあるんですよ。
なるほど。
価値の高い人たちがそういうことをやってしまう。
優秀なのにってことですよね。
そう。で、これはスキルレベルの話でも、偏差値の話でもなく、この階段がまだ上がれてないっていうふうにする。
それはどうやってこの経営層にいる人はそのイエローグリーン層に対して働きかけるというか気づかせてあげることってできるんですかね？
これはね、一つは経営陣だからできることで言うと指摘するっていうことです。
指摘する。
例えばこのね、今回のご質問の方の事例がイエローだとすると、イエローのあなたに求めているものは、プレイヤーとしての側面とマネージメントの側面と両方ありますと。二足のわらじを履いてもらうのがあなたの仕事ですと。で、あなたはトッププレイヤーとしての仕事はしてるかもしれないけれども、部下を育てることは完全に失敗してますよね。部下を辞めさせてしまっているっていうのは、もう片方のわらじの仕事は全くできてないっていうことになりますと。というふうに、やっぱり明確にここはね、経営陣だからできることは指摘をするっていうことです。
なるほど。
で、その上で、あなたにはこうしてもらわないといけないので、こうこうこうしてくださいね。こういう領域について自分をもっと成長させてくださいねというふうに、期待する領域もちゃんと伝える。
マネジメント領域での成長を促していく。
ということです。で、さらに言うと、それだけでわかる人というのはもうグリーンの目線に近づいているので、そうかと、内省して気づいて、で、自分を顧みて、マネジメントの方の自分のスキルを高めるとか、で勉強を始めたり、試行錯誤し始めますが、
はい、
そこまでの話で気づかない人の場合には、さらに具体的に、指示を出したり、指導してあげないと、次に移れない。で、さらに具体的にっていうのはどういうことかというと、例えばね、というふうに、例えば、あなたが部下の A さんに対して、このスキルに対してすごく高いレベルを要求して、こういうコミュニケーションをしているけれども、これだと部下は育たないんですよというふうに、ファクト、事実を捉え、例えばこういう時、こういうやり方をしているけれども、彼にはこういう伝え方をした方がうまくいくんだよ。こういう教え方をしてあげないと、今あなた、指摘だけしてるけれども、教えてないですよね。育ててないとかっていうふうに、ピンポイント、具体的に、事例を捉えて、こういう時はこうするんだよっていうケーススタディを教えていく。っていうふうにしないと、そもそも部下を育てるっていうのが初心者だったりする場合には、育て方がわからないっていうケースも。
そうですよね。まさに前回のお話、もう同じですけれども、やっぱり上の視座で見るとここが足りてないよっていうのをこう細分化して伝えてあげないことには下の階層の人は上がってこれないってことですよね。どの段階においても。
そうなんです。なぜかというと、まだ見えてないから。
まだ見えてないから。
なのでそのレベルにいる人の理屈で言えば。正当性があると思ってるかもしれないけども、
確かに、
経営陣の視座から言えば、いやいや、それだとあなたはまだマネージャーとしての役割に達してないですよっていうことが見えてないので、そこをやっぱりね、見せていく、この視座の高さとか縦軸のところでの人の育て方で言うと、相手には見えてないものがあるということを知って、上司の側は、そしてそれを見えてないものを見せていくために言葉に言語化して、細分化してコミュニケーションで教えていくっていう
ふ
うにする必要があります。
もうどこまで行ってもその繰り返しなんですね。
あと、おすすめは、まあ、これはね、テストが受けられる指標があるので、共有すると、上司だけがすべて見えていて、見えてない部下に合わせて見せていくってすごくコミュニケーションの手間がかかるじゃないですか。
はい。
でも今みたいに赤外線から青まであるんだよっていうことを、うん、全体像を、例えば研修で教えるとか、
うん、
何かのツールを導入してみんなの共通認識を作ってしまう社内で、
うんうん、
そうすると、今みたいに、あなた今黄色だけれども、次グリーンに緑に上がるわけだから、
うん、
部下の育成とかマネージメントができないとダメですよ、だけで説明が簡略化できたりとか。
うん、気づかせてあげられる。
うん、楽になったり、イエローからグリーンに上がるためには、オレンジからイエローに上がるためには、これをする必要があるよっていうことも定義づけられていたりするので、
うん、
なんだかそういうツールとかを導入することによって、経営陣の一人一人とのコミュニケーションで育てるっていう手間を簡略化して、社内の共通言語を作るっていうのも一つ方法、うん。
なるほど。
ただ、現場レベルで言うと、やっぱりね、見えてないものを見せていく。そして、それを、分かるように教えていく。そのために細分化して言語化するっていうのが、やっぱりね、大事になってきます。
こう、前回と今回のお話を聞いたら、こう、自分自身がどういうふうに自分を高めていけるか、そういう視点でも聞くことができて、こういろんな立場の人にとってね、響く話になったんじゃないかなって思います。ありがとうございます。
では、今日の放送はいかがでしたでしょうか。今日は、視座の高め方で、具体的にこのね、虹色の階段というのを組織の中でご説明をしながら、いただいたご質問にお答えしました。で、次回、この続編という形で、今回は組織内での虹色の階段をご説明したんですが、働き方改革もあって、副業をする方が増えたり、あるいはフリーランサーになる方が増えたり、起業家も増えたりするであろうという、時代を鑑みて、次回はですね、起業家、つまり組織の中で雇われているという前提ではなくて、マーケットに、自分が立って価値を提供して経営をしていくという起業家にとっての、今度はね、虹の階段というのが別の指標がまたありますので、さらにスケールの大きな話になるんですが、そちらもね、次回、解説をしてみたいと思います。ぜひ、次回も続編楽しみに聞いていただければと思います。川島春子のリードヤーセルフ、リードアザーズ、本日はここまでとなります。ではまた。